聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書です。サムエル記下12章1節から15節前半まで、旧約聖書496ページです。旧約聖書496ページ、サムエル記下12章1節から、主はナタンをダビデのもとに使わされた。ナタンは来て次のように語った。二人の男がある町にいた。一人は豊かで、一人は貧しかった。豊かな男は非常に多くの羊や牛を持っていた。貧しい男は自分で買った一匹のメスの子羊のほかに何一つ持っていなかった。彼はその子羊を養い、子羊は彼のもとで育ち、息子たちと一緒にいて、彼の皿から食べ、彼の碗から飲み、彼の懐で眠り、彼にとっては娘のようだった。ある日、豊かな男に一人の客があった。彼は訪れてきた旅人をもてなすのに、自分の羊や牛を惜しみ、貧しい男の子羊を取り上げて、自分の客に振る舞った。ダビデはその男に激怒し、ナタンに言った。主は生きておられる。そんなことをした男は死罪だ。子羊の償いに4倍の値を払うべきだ。そんな無慈悲なことをしたのだから。ナタンはダビデに向かって言った。その男はあなただ。イスラエルの神、主はこう言われる。あなたに油を注いで、イスラエルの王としたのは私である。私があなたをサウルの手から救い出し、あなたの主君であった者の家をあなたに与え、その妻たちをあなたの懐に置き、イスラエルとユダの家をあなたに与えたのだ。不足なら何であれ加えたであろう。なぜ主の言葉を侮り、私の意に背くことをしたのか。あなたはヘト人ウリヤを剣にかけ、その妻を奪って自分の妻とした。ウリヤをアンモン人の剣で殺したのはあなただ。それゆえ剣はとこしえにあなたの家から去らないであろう。あなたが私を侮り、ヘト人ウリヤの妻を奪って自分の妻としたからだ。主はこう言われる。見よ、私はあなたの家の者の中からあなたに対して悪を働く者を起こそう。あなたの目の前で妻たちを取り上げ、あなたの隣人に与える。彼はこの太陽の下であなたの妻たちと床を共にするであろう。あなたは隠れて行ったが、私はこれを全イスラエルの前で太陽の下で行う。ダビデはナタンに言った。私は主に罪を犯した。ナタンはダビデに言った。その主があなたの罪を取り除かれる。あなたは死の罰を免れる。しかしこのようなことをして主を甚だしく軽んじたのだから、生まれてくるあなたの子は必ず死ぬ。ナタンは自分の家に帰っていった。続きまして、新約聖書を読みます。新約聖書、ヨハネの ヨハネの手紙1章5節から10節までです。新約聖書の441ページです。新約聖書441ページ、ヨハネの手紙1章5節から。私たちがイエスからすでに聞いていて、あなた方に伝える知らせとは、神は光であり、神には闇が全くないということです。私たちが神との交わりを持っていると言いながら、闇の中を歩むなら、それは嘘をついているのであり、真理を行ってはいません。 しかし神が光る光の中におられるように、私たちが光の中を歩むなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血によってあらゆる罪から清められます。自分に罪がないというなら自らを欺いており、真理は私たちのうちにありません。自分の罪を公に言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、罪を許し、あらゆる不義から私たちを清めてくださいます。罪を犯したことがないというなら、それは神を偽り者とすることであり、神の言葉は私たちのうちにありません。祈祷を捧げます。御在天の聖なる御神様、すぐる一週間の歩みをお守りくださり、ここに愛する兄弟姉妹と共に礼拝を捧げる幸いを心より感謝申し上げます。どうぞこの礼拝を祝福し、終わりまで御帰りにください。神様、私たちは今日この礼拝より教会カンファレンスを始めております。キリストの平和を求めてをテーマといたしました。今我が国は国家権力を強め、軍隊を持つ国にするべく、これまで大切に守ってきた平和憲法を改めようとしております。私たちはこの動きに危機感を持たずにはいられません。そして46年前あなたの前に戦争責任について告白したことを強く思い起こすものであります。神様、主イエスの言われた平和を実現するものとして、国の危険な歩みの見張り役をしっかり果たすことができますよう、このカンファレンスをお導きください。神様、シリアでは激しい内戦が続いております。恐ろしい化学兵器により多くの人、特に無垢な子どもたちの命が失われております。このような残酷なことのできる人間の罪を思わずにはいられません。神様、どうぞこの罪をお許しください。憎しみを捨て、互いの立場を理解し合えるように、あなたの愛の御業を働かせてくださいませ。教会学校の子どもたちをイエス様が日々守ってくださいますように祈ります。今日礼拝に出席できなかった方々にも、あなたの豊かなお恵みがありますように。特に病でつらい思いをされている方々、心に悩みを抱えている方々に癒しの御手を差し伸べてください。大きな災害で困難な日々を送っていられる方々、福島で命の危険にさらされながら汚染水と戦ってくださっている方たちを深く顧みてお支えください。これから村上博先生よりあなたの御言葉を伝えていただきます。どうぞ語る先生を強め、聞く私どもの心を開き、聖霊で満たしてください。先生は今週岐阜の地へ雅子夫人と移られます。16年前あなたが先生をこの教会の牧者として送ってくださいましたことを心より感謝いたします。どうぞ先生と雅子さんのこれからの新しい出発に、あなたの祝福と恵みが豊かに注がれますように祈ります。これらの祈りを私たちの愛する主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。説教は村上先生による光の中を歩むです。
今日はこの教会にとっては大変大事な日曜日です。礼拝に引き続いて年に一度行われるカンファレンスが予定されておりまして、その大切な日曜日に私に説教するようにというお話がございまして、大変光栄に思い、また喜んでその務めを果たしたいと願って今ここに座っております。今日この礼拝のために説教のテキストとして選びましたのは、先ほど読みいただきましたヨハネの手紙1の1章の言葉です。そこをもう一度読んでみたいと思います。新約聖書の441ページです。私たちがイエスからすでに聞いていて、あなた方に伝える知らせとは、神は光であり、神には闇が全くないということです。私たちが神との交わりを持っていると言いながら闇の中を歩むなら、それは嘘をついているのであり、真理を行ってはいません。しかし神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩むなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血によってあらゆる罪から清められます。自分に罪がないというなら、自らを欺いており、真理は私たちのうちにありません。この最初に、神は光であり、神には闇が全くないと言われています。で、それを受けて7節には、神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩むなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血によってあらゆる罪から清められます、そう書いてあります。で、光の中を歩むと言われています。で、これこそイエス様に従う私たちの生き方の基本的な形だと思います。で、それをさらに具体的に言い表したのが8節の言葉だと思います。8節にはこうあります。自分に罪がないというなら、自らを欺いており、真理は私たちのうちにありません。自分には罪がないと言い張ること、自分は正しいと言い張ること、あくまでも自分を正当化しようとすること、で、こういうことは光の中を歩んでいくべき私たちにはふさわしくないことです。それはいわば自己欺瞞であって、その時真理は私たちの中にありません。今日行われる教会カンファレンスの全体テーマは、戦争責任告白に関することです。で、そのことを例にとって以下、少しお話をしたいと思いますが、戦争責任告白というものは、皆さんのお手元にすりものが配布されておると思いますが、これは鈴木正久牧師が1967年のイースターに発表したものですね。で、当時は、これをめぐって日本キリスト教団の中には賛否両論がありました。で、特に戦争中に教団の指導者であられた方々、からは、私が神学校で、学んだ 先生方の中に大勢そういう方々がいらっしゃったわけですが、そういう人々の中には強い反発の声がありました。例えばその中にこういう箇所がありますが、世の光、地の塩である教会はあの戦争に同調すべきではありませんでした。まさに国を愛するゆえにこそ、キリスト者の良心的判断によって祖国の歩みに対し正しい批判をなすべきでありました。しかるに私どもは教団の名においてあの戦争を是認し支持し、その勝利のために祈り努めることを内外に向かって声明いたしました。誠に私どもの祖国が罪を犯したとき、私どもの教会もまたその罪に陥りました。私どもは見張りの使命をないがしろにいたしました。心の深い痛みを持ってこの罪を懺悔し、主の許しを願うとともに、世界のことにアジアの諸国、そこにある教会と兄弟姉妹、また我が国の同胞に心からの許しを請う次第であります。で、まだ少し文章が続きますけれども、基本的なところは、その文章ですね。で、そういうことを言う、この告白では言ってるけれども、あの時代というのは、戦争中、あの時代というのは非常に困難な時代だったんだと。で、戦後の人には想像もつかないような難しい問題がいろいろとあったのだと。で、そこでなんとかその中で言うべき言葉を見つけようと思って頑張って、そしてまあちょっと見た目には戦争を支持するような言い方をしたかもしれないけれども、あれは戦後になってのんきに生きているあなた方にはわからないような苦しみだったんだぞと、そういうことを、その戦争中の指導者であった方々がいろいろとおっしゃいました。で、これはわかります。私にもよくわかります。私はまだ戦争中は、中学生ぐらいの年頃でしたから、そう大したことはしてなかったわけですけれども、気持ちの上ではそういう人たちと一緒になって戦争をしようという、そういう生き方をしておりましたから、軍国少年でしたから、そういうふうにあの頃の指導者の人たちが言うのは分からないことはないんです。しかしこれもやっぱり一種の自己弁護といいましょうか、自己正当化といいましょうか、そういうものではないかと思います。で、似たようなことはドイツの教会でも起こりました。ドイツでは日本と違いまして、戦争の5ヶ月後にすでに財政告白というのを発表しております。日本の場合はもう20年以上も経ってからですけれども、1967年ですね。ですから日本よりもはるか早く、戦争が終わったその年に、1945年の10月です、10月の19日にドイツのプロテスタント教会の指導部、代表するような人たち、その人たちが有名なシュトゥットガルト在籍宣言というものを発表いたしました。戦争責任告白のドイツ版です。で、その中核部分には次のような文章があります。ちょっとそこを引用してみます。大いなる痛みをもって我々は言う。我々によって終わりなき苦しみが 多くの国の人々にもたらされた。確かに我々は長い年月の間、ナチズムの暴力支配に抗してイエス・キリストの御名において戦ってはきた。しかし我々は自らを告発する。我々はもっと大胆に告白せず、もっと真実に祈らず、もっと喜ばしく信ぜず、そしてもっと熱く愛することをしなかったからである。で、あと引用はここまでにいたしますけれども、ここにそのもっと大胆に告白せずとか、もっと真実に祈らずとか、もっと喜ばしく信ぜずとか、もっと熱く愛することをしなかったという、そういう比較級の表現が出てまいります。で、その背後にある気持ちはやはり自己弁護ではなかったでしょうか。つまりなすべきことは我々は一応やったんだと。だけれども残念ながら十分ではありませんでしたという、そういう意味に受け取れますね。で、この告白が発表されたすぐ後でいろんな批判が巻き起こりましたけれども、その批判の代表的なものの一つは、言い訳がましい比較級というものでありました。聖書の中の人々がいろいろ自分の罪を告白して許しを祈りますけれども、その時にこういう言い訳がましい比較級を使っただろうか。そんなことはない。ただひたすら自分の罪を率直に認めて許してくださいと神様にそうお詫びをしている。聖書の中に出てくる人々がやってることはそういうことではないか。もっと大胆に告白せず、もっと真実に祈らず、もっと喜ばしく信ぜず、そしてもっと熱く愛することをしなかった。で、こういうその比較級、言い訳がましい比較級の表現というものの背後にあるのはやはり自己弁護の姿勢であって、それが大変言い訳がましいという印象を与えたわけでありましょう。それだけではありませんでした。自分の愛する祖国の在籍を何とか帳消しにしようとする、そういう試みさえも人々の中にはあったのです。で、そのために連合国によるドレスデンの空襲ですね、映画にもなりましたけれども、非常に激しいドレスデン空襲で街は丸焼けになりましたが、多くの人が死にましたけれども、連合国だってああいうことをやったじゃないかという人々が戦後すぐ現れました。あるいはソ連の軍隊がベルリンを占領いたしましたときに、これは1945年の4月頃から5月にかけてですが、その結果ヒトラーは自殺をしてドイツは敗北に追い込まれるわけですけれども、ソ連軍の兵士たちがドイツで何をやったか、多くの人々はそれを見ています。婦女暴行、不必要な殺戮、乱暴な行為、そういうことを至るところでやりました。で、これは確かに歴史的な事実として私たちは知っています。そういう非人道的な犯罪を挙げて、人たちだってやったじゃないか、連合国側だってやったじゃないか、悪いのは何もドイツだけではない、そういうことを言って自分の国を正当化しようとした人々も少なくありませんでした。 で私は今ここで私たちの国で最近起こっていることに、心を向けているわけですが、最近の日本でも一部の政治家、評論家たちが同じような自己正当化を行っています。その人たちは東京裁判を引き合いに出します。東京裁判はあの戦争を侵略戦争と決めつけたけれども、それは戦勝国による一方的な断罪である。侵略といっても多様な定義があり得るのであって、戦勝国が下した一方的な判決を我々はそのまま受け入れるわけにはいかない。そんなことをすればそれは自分で自分を貶めることになる、つまり自虐であるということですね。そういう言い方で今多くの日本の、政治家、評論家、思想家と言われる人々の中に、そういう言葉が使われています。で、私は自己弁護をしようと思えばいくらでも理屈はつけられるんだなという感じがしています。しかし神様が私たちに求めていらっしゃるのは、もしも私たちが罪を犯したならば謙虚にそれを認めて悔い改めることではないか、そう思います。自分が何か間違ったことをしたならば言い逃れなどしないで謙虚にそのことを認めて神様と人々にごめんなさいと、お許しくださいと謝ること。で、私たちに求められているのはそういうことではないでしょうか。私たちはこの世の法廷の前ではなくて神の裁きの座の前で本当に謙虚にならなければなりません。で、私たちは神の裁きの座の前で自分たちの愛するこの国がアジアの諸民族に加えた苦難を忘れてはならないのです。それを謙虚に認めて悔い改めることをせず自分を正当化しようとするならば、それは再び戦争への道につながるでしょう。先ほど読みました旧約聖書のサムエル記の下というところですが、サムエル記下の12章、ここでは名君と歌われたダビデ王が犯した重大な罪を描いています。このサムエル記下12章の一節以下、先ほどお読みいただいたところですが、ナタンという預言者がダビデのところに来て一つのお話をする。そこをもう一度読んでみます。主はナタンをダビデのもとに使わされた。ナタンは来て次のように語った。二人の男がある町にいた。一人は豊かで一人は貧しかった。豊かな男は非常に多くの羊や牛を持っていた。貧しい男は自分で買った一匹のメスの子羊のほかに何一つ持っていなかった。彼はその子羊を養い、子羊は彼のもとで育ち、息子たちと一緒にいて彼の皿から食べ、彼の腕から飲み、彼の懐で眠り、彼にとっては娘のようだった。ある日、豊かな男に一人の客があった。 彼は訪れてきた旅人をもてなすのに自分の羊や牛を惜しみ、貧しい男の子羊を取り上げて自分の客に振る舞った。で、その話を聞いたダビデはものすごく怒ったというんです。とんでもないやつだと。そんなやつは死罪だ。で、ナタンはその時にダビデの前に立ちはだかって、それはあなただと言うんですね。それはあなただ。で、この物語は、大変印象的で分かりやすく語られておりますから、で、私がここでいちいち細かい注釈をする必要はないと思います。ただ13節だけを引用したい。そこにはこう書いてあります。ダビデはナタンに言った。私は主に罪を犯した。これだけ言ったんですね。大変単純な素朴な率直な言葉です。他のことは何も言いません。私は神様に対して罪を犯した。で、聖書の代表的な人物は、みんな完璧な人間ではありませんでした。よく誤解されていることですが、聖書の中に出てくる人々はみんな立派な人たちだということを言う人々がいます。そんなことはありません。聖書の中に出てくる人々はみんな賭けの多い罪人たちです。今挙げたダビデ王がそうですね。誰もが罪を犯している。モーセだってそうです。詩編の詩人たちも皆自分の罪責を告白しています。新約聖書に参りますと、ペテロがそうですし、パウロもそうです。ペテロはイエスが十字架につけられる前の晩に、あの人のことなんか知らないと言った。で、その時にイエスが向こうから自分の方を振り向いてご覧になった。視線があった。ペテロは外へ出て男泣きに泣いたって。福音書にそう書いてあります。聖書の中に出てくる人々みんなそうなんです。罪を犯してそういう自分のことを隠さずに神様の前にさらけ出して、どうかお許しください、そう祈る。で、そのように自分の罪責を告白するときに、彼らの言葉は常に単純率直でした。私は主に罪を犯した。で、私たちは今この教会で礼拝を行っているわけですけれども、古来教会で行われる礼拝の中心には一つの単純率直な祈りが据えられていました。それはキリエエレイソン、主よ憐れんでくださいいう祈りです。ミサ曲の中に必ずキリエというところが出てきます。主よ憐れんでください。そこには言い訳がましい自己弁護や自己正当化は全く見当たりません。で、自分が 犯した過ち、自分の罪を告白して、ただひたすら神の許しを祈り求めています。で、これこそが私たちの人生の中心になければならない。ですから、最初の方で引用した言葉をもう一度引きますが、ヨハネの手紙の1、8節です。自分に罪がないというなら、自らを欺いており、真理は私たちのうちにありません。あるいは7節、神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩むなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血によってあらゆる罪から清められます。この祈りを持って、私たちはこれからの人生を歩んでいく、生きたいと心から願います。祈ります。世の光でありたもう主イエスキリストよ、あなたは罪と咎に満ちたこの世界に光をもたらすためにおいでになりました。どうか私たちの咎をことごとく洗い、罪から清めてください。世界の希望でありたもう主イエスキリストよ、私たちはあなたの中に神が御言葉によって満たしてくださる慰めを見出します。どうかあなたの御言葉が私たちの中に生き、耳に届き、心を動かしてくださいますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌を歌います。お立ちになれる方はお立ちいただきまして、賛美歌の496番をお開きください。あ、すみません、失礼しました。469番です。賛美歌の469番を歌います。
慰められて